聖書をお読みいたします。ヨハネの福音書14章の1節から3節です。新約聖書の213ページになります。ヨハネの福音書14章の1節から3節です。それではお読みいたします。ヨハネの福音書14章の1節から。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くとは言ったでしょうか。私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。以上の箇所から心騒がさずと題して清岡先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。教会では毎年この10月の最後の日曜日、あるいは11月の最初の日曜日、この日をですね、昇天した先に天に召された方々のことを覚える、そのような礼拝として言い続けております。考えればなぜこの日なのか、あるいはこの時期なのかとなるわけなんですけれども、実はカトリック教会ではこの11月の1日、これがですね、もろもろの聖人、諸聖人の祝いの日と呼ばれていました。そのようなことがあってですね、特に8世紀ごろになってですね、この諸聖徒の日としてですね、11月1日が教会の、カトリック教会において定められてきました。でもなぜ11月の1日なのかとなるわけですが、それはちょうど中央ヨーロッパ、ドイツやフランスやそのところに住んでいた昔の方々の暦では11月の1日が新年にあたるというわけですね。そんなこともあり、その当時の人、昔の人々がその新年にあたっていろんな異教の習慣をですね、行っていたわけですが、それをカトリック教会で抑えるためにこの日をですね、聖人の日と諸聖徒の日として定めて、そしてそのようなことを行ってきたというわけが、背景があります。でプロテスタントの教会では、それに習ったわけではありませんが、聖書の中にこの規定があるわけではありませんが、そのような、歴史の中にあってプロテスタント教会ではこれをですね、聖徒の日、すべてのクリスチャンたちを記念する、天に召されたクリスチャンたちを記念する日としてこの日を定めるようになりました。そのような聖徒の日となったことから、私たちの教会でもこの日の前後に、このような先に天に召された方々のことを覚える昇天者の記念礼拝を行っております。これは余談になるかもしれませんが、今このハロウィンということで巷ではですね、大騒ぎしておりますし、いろんな事故なども起こったりしております。このハロウィンですけれども、これハローというのはこの聖徒、聖なる聖徒ですね、聖徒を意味する言葉でした。そしてそういったこの10月31日はすべての聖徒の祝うですね、そういった祭りの前夜祭という意味があったわけですね。万聖節、すべての聖徒のですね、祭りの前夜祭、そんなところがハロウィンとしてありました。これは当時のですね、この人々の中においては、その祭りにおいてはですね、この日は死者の霊がこの家に帰ってくるとか、あるいは魔女たちが宴会を開くとか、そんなことがですね、こう言われたりもしていたわけですね。そのために盛大な火祭りが行われたりして、火を焚いて、そして先祖の霊を導く、そんなことがなされていました。日本のですね、お盆を思い起こさせるようなものでもあるわけですけれども、 そういったものがありました。そしてそのようなことがどんどん広がっていったわけですけれども、でもそのようなハロウィンそのものには、そのようにこの先祖の霊が帰ってくる、あるいはマリーたちが宴会を開くとか、そういったこともありですね、この教会としてはそれはさまざまな迷信やそういったこともありますので、まあ、教会としては教会行事としてはそのようなことは行ってはいないわけです。ただこの11月の1日前後においてはですね、やはり、先に天に召された方々のことを覚えるそのような日として、位置づけ行事を行っております。今日はそのようなわけで、いつもはローマ人の手紙を開いているんですけれども、今日はヨハネの福音書の14章を開いて読んでいただきました。このヨハネの福音書の14章からはですね、最後の晩餐の席上でのイエス・キリストの最後のメッセージが語られています。それは死にゆく者の心からの言葉であり、どうしても言っておきたい、語っておきたい大切なこと、それがそこに記されているわけです。そしてその言葉は現代の私たちへの言葉ともなっております。まず一つは一節にありますが、弟子たちの不安ということがありました。弟子たちの心には不安があったわけです。14章の一節で、あなた方は心を騒がしてはなりませんとあります。心を騒がしてはならないということは、心が騒いでいたわけです。弟子たちの心が騒いでいた。でも弟子たちはなぜ心が騒いでいたんだろうか、何が不安だったんだろうかとなります。人が不安になったり、あるいは心騒ぐのは、どんな時だろうかなとあります。例えば本人や家族が病気を宣言されたり、あるいは仕事や学びがうまくいかなかったり、いろいろなことがあるかと思います。このところでの弟子たちの心を騒ぐ不安というのは、別れということでした。イエス・キリストが弟子たちに別れを宣言したわけです。しかも、イエス・キリストの十字架の死を前にした別れでした。イエス・キリストはご自分がやがて間もなく十字架で死なれるということを語られました。そのために弟子たちは不安になり、心を騒いだわけです。イエス様が死なれる、別れが来る。そうなったらこれから一体自分たちはどうしたらいいんだろうか。これから自分たちはどうなるんだろうか。いろいろ考えると、やはり不安と心を騒ぐところがありました。私たちの歩みにおいてもいろいろと不安や心を騒ぐことがあります。ですからこのところの弟子たちの気持ちもわかるかと思います。私たちも健康が損なわれたときには、どんなに偉そうにしていても心が騒いだり、あるいはどんなに先の先のことまで考える人であったとしても、だからこそ将来のことを思うとなお不安になる、心を騒ぐことがあります。突然に思いがけないことが起こったり、あるいは愛する者たちの死による別れということがあったり、本当に人生を揺さぶられることが多くあります。イエス・キリストが言われた言葉ですが、私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては患難がありますと言いました。あなた方は世にあっては患難があります。確かに世にあって多くの苦難がある。それが事実かと思います。クリスチャンになれば、信仰を持てば、何もかもですね、うまくいき、何の苦しみも経験することもない、戦いもない、そういったことは決してないわけです。クリスチャンであっても、あるいはクリスチャンでなくても、さまざまな生きる中での困難、苦難はあります。でも、信仰者にはその苦難の中にあっても、キリストにあっての平安、慰めがあるのも事実であるわけです。このところ、弟子たちの不安、心騒ぐこと、それは愛するイエス・キリストとの死の別れということでした。で、そのような弟子たちに対する第二には、イエス・キリストからの励ましの言葉があります。14章の一節のところにおいてこうあります。神を信じ、また私を信じなさいとあります。 心騒ぐ弟子たちに対してキリストは励ましの言葉を語ります。それは神とキリストを信じなさいということでした。ここでの信じなさいという言葉は、これは信じ続けなさいということでした。信じ続ける、一時的に信じることではなく、たとえ状況がどうであったとしてもなおも信じ続けるということでした。まあ、これはなかなかに大変なこととも言えます。病気の時や、あるいは困難な時にはすがるようにして神を、またキリストを信じて、そして祈るかと思います。ですが、その困難な時が過ぎ去ったり、あるいは病が治ったりすると、そんなことあったのかなと思うくらいにコロッと忘れてしまい、頭から神のことがキリストのことが離れてしまうということがあります。でもそうではなくて、求められているのは、良き時もあるいは困難な時もどんな時もキリストと神を信じ続けるようにということでした。弟子たちはこれからさまざまな困難にぶち当たるわけですけれども、そんな中においても父なる神を、子なる神キリストを信じ続けなさいとこのところで言われました。まず父なる神を信じなさいとあります。これは神の存在を信じるとかそういうことではなく、それは神が私たちの天の父として、天の父として私たちに必ず幸いを、また良きことをなしてくださると信じ続けることでもあるわけです。聖書はこうも言いますが、神は神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださるとあります。いろいろなことがある、でも神が必ず、父なる神が最善のことをなしてくださるというわけです。神は神を信じ愛する者のためには、人生のさまざまな困難の中にあっても必ずすべてのことを益と変えるといいます。キリストは弟子たちに、そして私たちにこのことを進めているわけです。どうぞ人生のさまざまな嵐の中にあっても、病気や別れやいろんなことがあったとしても、なお良きことに変えてくださる、最善へと導いてくださる父なる神を信じなさいと言います。さらにはイエス・キリストを信じなさいとあります。それはイエス・キリストの愛を信じることでもあるわけです。キリストは不経験で罪人の私たちのために身代わりとなってご自分の命を十字架で捨てられました。私たちへの愛のゆえでした。そのキリストの愛を信じ続けるということでした。キリストはこの後弟子たちに対して、私はあなた方を捨てて孤児とはしませんとあります。私はあなた方を捨てて孤児、身寄りのない子供とはしませんというわけです。あるいはまた、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますとあります。困難な時も、あるいは挫折を味わう時、あるいは悲しみの時、寂しさを思う時、どんな時にも目には見えませんが、でもキリストが共にいてくださる、それが励ましでもあるわけです。恐れや、あるいは心騒ぐ弟子たちに対して、キリストは父なる神を信じ、また私を信じなさいと、そのような励ましを与えました。そしてさらに14章の2節から3節では、第3にはキリストの約束の言葉が見られます。2節から3節です。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったら、あなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方は私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためですとあります。このところでのキリストの約束の一つは、天に場所を備えに行くということでした。天は私たちにとって誠のふるさとであり、そして私たちの国籍は天にあるとあります。聖書もはっきりと、私たちの国籍は天にある というわけですが、その天にキリストは私たちの住まいを備えに行くと言われました。キリストが十字架で死なれ天に帰られる、そのことにおいてはですね、私たちのために住まいを備える。私たちは自分の罪のゆえに裁かれて、そして永遠の裁きという報いを受けるべきものでした。でもイエス・キリストの身代わりの死によって私たちの罪が許され、私たちはやがてこの地上での生涯を終えたときに天に入ることのできるものとされました。その私たちのためにキリストは先にあって私たちの住まいを天に用意すると言われるわけです。そしてそこにおいて父なる神とキリストと共に安息を得る、そして永遠を過ごすことになるわけです。このヨハネの福音書の14章の今日のところは、このしばしば死を間近にしたときに枕元において読まれることがあります。そして私たちに平安を与えてくれます。それは私たち自身が死を間近にしたときにおそらく実感することでもあると思います。死の彼方に何があるかわからない、行くべきところもわからない、その中で多くの人々は死を前にしてやはり不安と恐れにおののく心があります。でもイエス・キリストはすでに私たちのために天に住まいを備えていると約束されているわけです。このことは私たちにとって行くべきところがはっきりしているということで、確かに平安を与えるものでもあるわけです。そして約束の題にはこの迎えに来るとあります。この三節のところにおいて言われていますけれども、私はですね、あなた方を私のもとに迎えますとあります。また来てあなた方を私のもとに迎えます。この言葉はこのイエス・キリストの再臨の約束の言葉でもあるわけです。この再臨ということは天に帰られたイエス・キリストが再び来られるということ、それは聖書に何度も語られています。週末に終わりが近づくと偽キリストが現れたり、愛が冷えたり、あるいはさまざまな天変地異が起こったりする。そしてキリストが神の子としての栄光を帯びて再び来られる、そのことが語られています。それは信仰者の救いの完成のためでも時でもあるわけです。弟子たちの前からキリストが天に帰られたわけですけれども、その時に弟子たちに天使が言いました。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは天に昇っていかれるのをあなた方は見た時と同じ有様でまたおいでになる、再び来られる、再臨されるということが約束されています。まさに救いの完成の時でもあるわけです。でこうしてキリストはただその時については明らかにはしておられないわけです。でもやがて再び来られることは確かである。ですから今弟子たちはキリストとのしばしの間の別れがあります。でもやがての時にまたキリストと再び相まみえることができるというその希望があるわけです。このゆえにいたずらに悲しむこともあるいは心を騒がすこともないようにと勧められています。これは私たちが愛する者たちを先に天に送ったわけですけれども、でもやがて私たちが天においてその愛する者たちを相まみえる時でもあるわけです。キリストは再び迎えに来ると言いました。そしてさらに約束はキリストと共にいるということでした。共にいるということでした。三節において私がいるところにあなた方もいるようにするためですとあります。私がいるところにあなた方も共にいるようにする。子どもたちに聖書のお話をするときにですね、よく天国にあるもの、そしてないものという話をすることがありました。天国にないものは罪とかあるいは病気とか汚れ、そして天国にあるもの、天国にいらっしゃるのは父なる神様でありイエス・キリストだという、まあ、そんなことが語られたりします。 天は確かに神とキリストがおられるところであるわけです。そして弟子たちはそこにおいて共にいることができると言われました。私たちもまたそうであるわけです。私たちもやがて天において神と共にあって、共に喜び、共にいることができるようになるというわけでした。そして、先に天に帰られた方々と共に私たちがお会いすることができる。私たちにとって、例えば愛する者と共にいるということは何よりも幸せであるかと思います。たとえそこに何がなくても、豊かさがなかったとしても共にいる、それが幸せであるわけですが、同じように信仰者にとっても神とキリストと共にいること、そしてまた先に天に帰られた方々と共に天において行こうということは本当に幸いなことでもあるわけです。この地上においてはしばしば辛いことや悲しいこと、あるいは愛する者との別れや心騒ぐこともあります。でもやがて天においてそれらの全てから解き放たれる、その時が訪れます。聖書は神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない、とあります。まあ、こうして、弟子たちは最後の晩餐席においてキリストから別れを告げられた時に、心騒ぎ、悲しさがありました。でもその弟子たちに対してキリストは神を信じ、私を信じなさい。そしてやがての時にですね、あなた方のために備えをしに行くんだから、場所を備えたら迎えに来る。そして共にいるようになる。そのことを約束し、弟子たちに平安を与えることになりました。聖書の他の箇所をもう一箇所読みして終わりたいと思いますが、ヨハネの福音書の16章の22節にこのような言葉があります。16章22節ですが、あなた方も今は悲しんでいます。しかし私は再びあなた方に会います。そしてあなた方の心は喜びに満たされます。その喜びをあなた方から奪い去るものはありません。で、さらには、終わりの33節では、これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。確かにその時には悲しみがある。でも、やがて喜びに変えられる。再会の喜びがあることをも覚えさせられます。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。神様、私たちはそれぞれ愛する者、また兄弟姉妹たちを先に天に送りました。けれど神様、やがて私たちはその天においてそれらの方々と共に相まみえることができ、また神まきキリストと共に永遠に天において行こうことができる約束が与えられていることを感謝いたします。神様、どうぞお一人一人の上にあなたが上からの励まし、させを与えくださいますように。あなたの助けが、また恵みがお一人一人の上にありますように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。